説教十字架のイエス、綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。昨日はですね、保育園の卒園式があったんですね。で、毎年ですね、保育園って長いですから、見ている時間も長いんですね。そうするとやっぱりもう胸が熱くなるというか、あ、こんなに大きくなるんだなっていう、本当に神様が育ててくださった子を一日一日思い返しながら、なんかとっても恵まれる時間を過ごすんですが、今年はですね、本当に行事がなかなか行えなくって、特別な年だったなっていうふうに思います。でも子どもたちはこう元気に育っていくわけですね。なんだ変わりはないんですよ。なんかその姿に本当にこう励まされた気持ちになって、あー、すごいなと思いながら昨日は過ごしました。本当に今私たちは今まで経験したことのないような苦しみの中にありますね。地震があったり、本当にそのコロナの状況も先が見通せないような中で今生活をしています。そんな中で迎える受難週、なんかちょっといつもと違うような、なんか皆さんどんな受難週をこう過ごしていますかね。本当にずっと、本当去年の今頃も確かに今のようなマスクをしたような状況でイースターを迎えたのを覚えていますけれども、でも本当にこう夏ぐらいになったら開けるんじゃないかっていう希望がありましたね。でも本当に今全然わからないですね、先が。そしてやっぱりそういうこと、先のわからないことを考えると不安になったり、本当にさまざまな思いを持ってこの受難週を過ごしているかなと思います。今日のところはですね、イエス様の本当に十字架の苦しみを覚えるところでもあります。しかしながらですね、十字架を見上げる、一番見上げる時ですよね。十字架を見ますと、皆さんどんな十字架を見てますかね。おそらく茨の冠をかぶった本当に血だらけのイエス様、私の罪のために十字架におかかりになってイエス様を仰ぐ方、多いんじゃないかなと思います。でも私たち十字架を仰いでいるつもりで、気がつくと自分の罪に思いがいったりとか、なんとなくそれで辛い思いになったり悲しくなったりとか、そういう時間を過ごす人多いんじゃないですかね。本当は十字架を見上げるはずなのに、気がつくと自分の胸の内を見ている、自分の罪の内を見ている、罪深さを見ている、そんな受難週を過ごしている方少なくないと思います。ぜひですね、今日の箇所のところで本当に私にとってイエス様の十字架っていうものがどのような存在であるのか、どのようなものなのか、もう一度ですね、しっかりと十字架にフォーカスを当てて、今日の御言葉から主の御声を聞いていきたいなと思っています。先ほど言いましたように受難週、新学校の時に私初めて経験したんですけど、木曜日に専属礼拝っていうのをやるんですね。こう足を洗う、弟子たちの足を洗う、そして受難週があって、イースターっていうふうに、受難の日が2日あって、イースターっていうふうに日曜日迎える形というか、そういう過ごし方を新学校の時にしていました。専属っていうイメージがなくて、なんか初めてそこで、私もあんまり知らなかったもんで、すごくこう、あ、こういう日があるんだと思ったんですけど、なんかそのぐらいから結構新学校では断食をしたりとか、すごく祈りを深めたりとか、そういうのをしている方もすごく多くて、私もこう結構断食したりとかしたのを今も覚えてます。そういう受難週、本当にもう来週はイースターで喜びの時ですけれども、本当に今週はそのイエス様の十字架が一番私たちに近づく時、私たちが身近に感じる時でもあると思います。私はですね、だいたいイースターは光牧師がメッセージなんですよ。そうすると必ず受難週って大体私が、去年もだったんですけど、結構当たる率が高いんですよね。で、毎年毎年 受難週にメッセージの準備をするときに同じじゃないんですよね。もちろん箇所も違うこともあるんですけど、毎年違うんですね。で、本当に1回はものすごく落ち込んでというか、なんかもう頭がぼーっとするぐらいになって、事故を起こした時も年もあったぐらいに、すごくその受難週ってやっぱり自分のこう心が落ちる人も多いと思うんですね。それからこう 上向きの人って少ないと思うんですけれども、なんかそういう本当にそういう形でこう十字架が近づく時かなって思います。そしてこの受難週の時のメッセージって、だいたい福音書がイメージされると思うんですね。マルコ、マタイ、ルカ、そしてヨハネ、すべてにそのことが書かれています。だからすごくイメージしてると思うんですけども、実は今日はコリントなんですね。本当にコリントの冒頭のところが今日の箇所になっています。しかしさっき読んでいただいたのを聞くと分かるように、本当に十字架のことが書かれているところです。コリントの町、それは本当にこう交通の便が良い、こう交通路になっていたところだったんですね。で、交通が発達するっていうことは、右から左からというか、いろんなところからいろんな情報が入ってきます。宗教情報もそうですし、文化、思想、いろんなものが入ってきます。コリントは、このコリントの書簡を書いたパウロは、本当にその町に伝道しに行ったんですね。最初アテネに行ったんですけれども、アテネで失敗して、その後本当コリントでこんなに救われる人が出るとは思わなかったんですね。そういうパウロにとっても思い入れの強い町でした。その町がその交通の中にあって、そして栄えた商業の栄えた町で、いろんな考え方のある中で、せっかくパウロが伝えた福音がどんどんどんどんねじれ曲がってずれていくわけですね。そしてコリントの町は本当に騒動を起こします。そして本当に分派しそうなぐらいに問題が多くなってしまったんですね。そこに実はパウロはこのコリントへの信徒、コリントの信徒への手紙っていうものを送ったわけです。その書簡が今日の箇所になっています。そういう背景の中でパウロはこの書簡を書きました。改めて本当にこう福音、また十字架のこと、さまざまなことをこうはっきり書いている箇所でもあります。では早速中身に入っていきたいなと思います。まず18節のところ、開いている方一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。十字架の言葉、出だしにあるんですけれども、私は一番最初にこう素読って言ってバーッとこう読むんですけれども、もう十字架の言葉っていうところに引っかかって、十字架の言葉、ん、十字架の言葉、ん、十字架の言葉、私たち十字架の言葉って漠然とは分かってるんですよ。ああ、何のことかな、あ、こういうことかな、なんとなくイメージはできます。でも、あえて言葉にするってすごく難しいんですね。そしてですね、本当は、こう、いろんな方々のね、ご意見を伺う意味で、集会所などを見て、こう、何なのかっていうのを調べればいいんですけれども、ちょっと気になったので、実は福音書のこう十字架の言葉を全部こう、書き出してみたんですね。そしてどんなことがあったか、7つの言葉って言われるのがありますね。で、皆さん子供の今日メッセージの中でもありましたけれども、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかがわからないのですっていうのはすごく有名ですよね。私たちを取りなしてくださっているイエス様の姿、また成し遂げられたというその旧約の成就を示すような、そういうその救いの技が完成されたという、そういう言葉もイエス様は口にしています。また乾くという言葉もありましたね。それからなぜ私をお見捨てになるのですかっていう言葉も多分残っていると思います。で、こう書いていくとですね、すべて イエス様の福音につながる言葉なんですね。全部イエス様の福音のこと、本当にイエス様が私たちに与えてくださったその福音のことを、その一つ一つの言葉が示していることがすごく分かったんですね。あ、これって福音なんだ。じゃあですね、皆さん、福音って何ですか？そう言われてちょっとドキッとしませんか？私もですね、あの進学校の時に福音って何ですかって言われて、あの天国に行くとかね、自分に関係する、情けないぐらいですけど、関係するところが出てくるんですよ。新しい命を得るとか、罪が許されたとか。でも福音って一体何なのって言われた時に、意外と明確にしてないんですね。漠然と受け取ってるんですよ。実はですね、コリントの信徒への手紙の1の15章の3節の後半から4節には、はっきり十字架っていう、その福音っていうものの、が何であるかっていうことがはっきりと書かれているところがあります。320ページです。ちょっとお読みします。キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと。実はこれが福音の元なんですね。ここから私たちは罪が許され、私たちは神様と和解ができた。そしてその復活の命に預かり、死に打ち勝つ命を得ることができたんですね。福音ってここなんですよ。実はこのことなんです。十字架と復活のことなんです。でも私たちは自分たちがどうであるかにこだわるので、命を得るとか、もちろんそれもそうですけど、これがなかったらないことなんですね。これをパウロは伝えたんですよ。これが福音なんですね。ここから私たちが受け取っているものは永遠の命であり、神の許しであり、それは後からもらったものなんですよね。そこから受け取ったものなんですね。だから福音を伝えるっていうことは、イエス様の十字架と復活を伝えることなんです、実は。そこが一番大事なことなんですね。でも私たちは割とそこって、もう暗黙の了解で秘めておいて、伝えるのって天国に行けるとか、神様の愛を得るとか、神様が一緒に歩んでくださるとか、自分の得というか、いいことをイメージするんですね。ぜひね、しっかりと福音が何であるか、このことが一番大事なんだっていうことを、今日のところでパウロさんから教わっていきたいなと思っているわけなんです。そしてですね、なぜパウロがこのようなことを話すのか、そのことを知るのに、少しパウロさんのことに触れていきたいなと思います。パウロは十二使徒ではありません。人となって生きておられるイエス様とは出会ってないんですね。パウロが出会ったのは復活の主です。復活の主と出会い、そして皆さん、エマオの途上の話をよく聞きますよね。これイースター開けると、そこメッセージになること多いですね。そうなんです。そこでイエス様と劇的な出会いをします。復活されたイエス様と劇的な出会いをし、彼自身は改心、周りに心ですね。心がガラッと変えられて、そのイエス様の福音を伝えるものとなりました。そのパウロが、滅んでいく者にとっては愚かなこと、しかし救われる私たちにとっては神の力なんだと話すわけです。本当にこれはパウロ自身が経験したから言えることなんですね。パウロはこの改心の前、イエス様の復活のイエス様と出会う前、本当に優秀な律法学者の中のお弟子さんとしてとても学んだ優秀な人です。逆に言えばパウロさんが一番ここで理解してたんですね。知恵で理解してた。自分で頭で理解してた。しかしですね、 復活の主と出会った時に、もうそんなことを打ち飛ぶような、もうそういうことではない、生ける神と出会った時に、本当に生きた救い主と出会った時に、ああいうことも全部が取っ払われたような、本当にもう壊されたような、そのような衝撃があったと思います。今までたくさん学んできた彼は本当に神様を信じてた。だからこそ学んで学んで学んで、どうにか理解しようとしていた。どうにか自分で分かろうって努力してきた。でも復活の主と出会った時に、それはもうこっぱみじんに崩れていくわけですね。だからこそこれだけはっきり力強くパウロは教えてくれるわけです。皆さんどうですか？自分が神様と出会ったこと、神様を知った時のこと、思い返してみてください。おそらくパウロみたいにはっきりした形で出会ったら、私だってそのぐらいわかるわよ、そう思うと思うんですよ。でもですね、皆さん、信仰は見えないところにあるんですよ。私たちも出会っている神様はパウロと同じです。復活の主と出会ってるんですよ、今。そして私たちは神の力で信じ、神の力で神を知り、神の力で生ける神と出会っているわけですね。すべて神様の力でなってるんですよ。皆さん一人一人、十字架を見上げるときに復活の主を思い起こしてほしいなと思います。そしてその主と皆さんが出会ってるからこそ、皆さんは神様を信じたり、神様の恵みを思い起こしたり、神様が分かったりするわけじゃないですか。ぜひですね、復活の主と自分が出会って、その神様との物語をこの時に思い返して心に留めたいなと思います。どうしても自分が中心になってしまって、私たちは信仰の中でも自分がどうだったか、自分はどう感じたか、ものすごくこだわります。でもこの今年の受難週はぜひ十字架の主と向き合う。主が自分の中でどんな存在なのか、主はどんなお方なのか、十字架はどんなふうに私のうちにあるのか、それに目を向けたいなと思います。そしてしっかりと神様との物語を心に留めて、とっても恵まれた受難週を過ごしていきたいなと思っています。そしてですね、今度その先にはですね、世の知恵と神の知恵ということについてパウロは私たちに教えてくれています。20節21節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか？3、はい。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。世は自分の知恵で神を知ることができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。世の知恵というのは、自分で学んで、人が学んで、自らの努力によって手に入れる知識のことです。私たちはですね、欲があります。よく言うのは、食欲、性欲、名声欲っていうのはよく聞きますね。でも知識欲って割と手ごわいです。なぜなら、私一番知識欲に敏感なんですね。でな、本当に神様の御業によって今ここにいるので、私自身は勝田教会の方々はもう育ってる過程を見てるから分かると思うんですよ。もう産業しか書けない、文章が3行しか書けないところからスタートしているので、本当にやっぱり知識っていうものに対してものすごい欲があります。だから朝もちょっと光牧師がいるのにこういうこと話すのはって言いながら話させていただきますけど、もう光牧師のメッセージ聞くと皆さん以上にうっとりします。で、ああいう説教ができたらなっていつも思います。また本当ね、そういうところでね、 働かせていただけてるのは本当に感謝ですけれども、またこの間二宮めぐみ先生がいらっしゃいました。私を育ててくださった先生です。私は先生の元気になる笑いが出るところが割と好きなんですね。で、なんか説教を聞くと、ああいうふうにこう聞きたくなる、全く聖書を知らない人でも聞きたくなるようなユーモアも羨ましいと思うんですね。本当にそこはね、比べちゃいけない。神様が語るんだからって何回もここでは分かってるんです。でも心の奥底から欲って出てくるんですよね。毎回毎回その度に御言葉で諭されて、そう、私は私っていうふうにこう立ち返っていつも準備をさせていただきますけれども、そのぐらい知識欲って人を満たします。すべてのことを知ってる、たくさんのことが分かる、またそのいろいろなことが自分は物知り、そのすべてが把握できる、支配につながっていくんですね。そうするとやはりそれはものすごく自分自身を満たすところでもあります。しかしですね、神様のことは絶対に分かりません。なぜ絶対って言えるかって言ったら、神様が私たちをお作りになったからですよ。私たちは神様の作品です。神様がこの地を作られ、人を作られました。神様は作ってますから全部分かってます。作ってる私たちは分からないですよ。作ってくださった方のことは一部しか分からないですね。皆さんも御言葉や祈りや本当に説教の中でいろいろなところで神様と出会った時に、ああ分かった、神様のことすべて分かったって思わないと思うんですね。神様いろんな顔があります。分からないですよね。私たちはですね、神様を知るには神様の力が働かなければ、神様からは働いてくださらなければ、その神の力によらなければ絶対に分かることはないんですね。それをパウロは強く言っています。そしてそれが分かるように、あえて宣教という愚かな手段によって多くの人に福音を告げ知らせようとされたと書かれています。なぜ私たちがイエス様のことを伝えるときにそれが分かるのか、そう、どうしてそうなるのか、話した側は私なんかが話して伝わるのかしらと思います。しかし伝わったときに、ああ主がなさってくださったって誰も思うんですね。全く神様と出会ってない、でも何かしらのことで、あ、奇跡が起きた、なんか私の中で小さな喜びが生まれた、小さな願いが叶ったとき、あ、主は私に働いてくださった。聞いた側も話す側もそこで生ける神との神の力を体感するわけですよ。神様はちゃんと私たちのそのようなことも分かっていて、このような手段を使って伝えているわけですね。でも私たちはどうですか？イエス様のこと伝えるのって苦手っていう人とか難しいっていう人多くないですか？イエス様のこと伝える、福音を伝えるって難しい、大変って思いますよね。なぜだと思います？自分の力でやろうとするからですよ。自分が頑張って伝えようっていう気持ちの方がウエイトが大きいからですよ。私の教えてくださった先生がよく言ってました。二宮幸男先生が言ってました。神様51、自分49で生きなさいって。必ず神様を1優位にしなさい。私たちは福音を伝える、イエス様を伝えるって時におそらく自分70から80ぐらいになってると思います。だから大変なんです。だから辛いんです。それともう一つ、信仰生活が、主との歩みが楽しくて喜びあふれて、また勇気づけられて、私たちがいいって心から思わなかったら伝えられないですよね。自分が辛くて悲しくてしょうがないのに、あなたもイエス様信じた方がいいわよって言って誰が信じますか？まずは私たちが喜び、そして私たちが本当に神様から生かされ、 力強く歩むとき、それが証になるんですね。それが福音を伝える力になるんですよ。神と共に生きる力、それこそが神の力であって、その時私たちは本当に伝えたいと思うんですね。私たち自身が本当にいいものなんだ、本当に信仰生活素晴らしいんだと思ったら、一番愛する人に伝えたいですよ。なんでって、いいものだからです。素直に、私本当にイエス様信じていいわって思ったら、大胆に語れるんですね。私たちはね、意外と忘れちゃいます。そして意外と制限禁止事項を多くしてしまったりします。聖書って文字で書いてあるからすごく伝わりやすいし、すごくわかりやすいし、すごく残ります。でも、そこに生きなければ恵みにならないんですね。初めて生きてこそ恵みになってくるんですよ。理解しただけではならないんですよ。ぜひですね、今年の受難週の十字架は、そういうことを思い浮かべながら仰ぎ見てほしいなと思います。そしてですね、いよいよです。私と十字架っていうことをそれぞれが思い描きながら、御言葉に聞いていきたいと思います。24から25節、一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。ユダヤ人であろうが、ギリシア人であろうが、召された者には、神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。受難週になると、私たちはとっても十字架が身近に感じます。先ほどどんな十字架見てますかって言いましたけれども、おそらく受難週に見る十字架は茨の冠をかぶった、本当に血を流されたあのイエス様の姿だと思います。その中で本当に自分自身の罪深さを覚えて、そして罪のゆえに本当にその苦しみ、その悲しみで過ごすことが多いんではないかなと思います。私はですね、受難週になると必ず毎日この箇所を読むんですね。そして自分の中で実はこの箇所を受難週の説教では必ず読むって決めてる箇所があるので、今日も皆さんにと一緒にそこの箇所に耳を傾けたいと思います。イザヤ書の53章4節から9節、旧約聖書の1150ページです。イザヤ書の53章5節から、ごめんなさい、9節でした。5節から9節です。1149ですね、ここ1個だけ、はい、1149ページです。ちょっと聞いていてください。お読みします。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられ、かがみ込み、彼は口を開かなかった。お振り場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の血から断たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。これがイエス様の十字架の姿です。本当にここを読むと、 涙が出てきますね。そして本当に、あ、これは私のためなんだなと思うと胸が痛くなります。罪を思うこと、自分の罪と向き合うことは本当に大事なことです。でもですね、大事なことだからといって、だから私の罪のためといって落ち込んでいって、その信仰を進めて信じますか？それが福音ですか？実はですね、その後のイザヤ書の55章の11節にはこのような言葉があります。そのように、私の口から出る言葉、私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。多くの説教者の方が実はここを読んですごく励まされ、苦難というか、こうスランプの時に立ち直ったという話を聞きます。その言葉でも、これは本当にイエス様ご自身が予言で語られた言葉を成就することを強く意味している言葉なんですね。イエス様ご自身が望まれ、志願され、そして本当にその全てを背負ってくださった、そしてその言葉は成し遂げられたんだと書いてあるわけです。この先に復活の命があるんですよ。十字架のその罪の罪深さで終わらないんですね。その先の復活まであるんですよ。それで成し遂げられてるんです。私はこの受難週の時に、今回夜はずっと十字架のメッセージを十何節ずっとしてきたんですけれども、今年一番心に残ったところはですね、バラバのところです。イエス様の裁判のところです。あんなに明確にイエス様の十字架で生かされる人っていないな、あんなにはっきり見せてるんだっていうので感動しました。バラバは死刑囚です。しかし裁判でイエス様が死刑になり、十字架にかかり、バラバは生かされたわけですね。私たちはバラバなんですよ。私たちが聖人になることはできない。自分の努力で神を知ることもできない。私たちはバラバと一緒で、ただイエス様の十字架で生かされている。でも生きてるんですよ。イスカリオテのユダはイエス様を裏切りました。その後、マタイによる福音書では、彼は罪を悔い改めています。罪を犯しましたと告白しています。しかし、自分の罪深さにもう心やられてしまって、自害するわけですよね。自殺するわけですよね。皆さんいいですか？十字架は苦しみです。先ほどイザヤ書を読んだように、神様にとって苦しいんです。でもそれは私たちの祝福なんですよ。なぜなら、十字架から私たちの新しい命を得た、主と共に歩む人生も始まるからですよ。茨の十字架を見るとき、自分の罪に嘆き悲しむこと、それは大事かもしれません。でもですね、それとともに、救われた、新しい命を得た、主にあって生きる新しい祝福の人生を手に入れたことを、しっかりと私たちは見なければいけないなと思います。そこに生きてこそ、それが福音となり、それに生きてこそ、生きる力となるんですよ。今こそ生きよ。それこそが十字架の強い私たちが受け取るメッセージなんではないかなと思います。私たちは罪人ですけれども、主にあって生きていきたいなと思うわけです。だからこそ私たちはイエス様を多くの人に伝えることができるんではないかなと思います。皆さんにとっての十字架何ですか？私は今回は私の十字架は新しい命の始まりですと胸を張っていきたいなと思っています。お祈りいたします。恵み深いする天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。受難週を迎えました。主よ、私たちは自分たちの罪深さをあなたの見姿に合わせ覚えます。 しかし主はその命をかけて私たちに愛を施し、私たちに新しい人生をお与えになりました。パウロは生ける神と出会ったとき、復活の主と出会ったとき、新しい命を出、そして主を伝えるものとなり、喜びあふれる人生を送りました。彼の人生が苦難の中にあっても、彼は決してあなたを伝えることをやめず、多くの人を救いへと導きました。私たちも同じ復活の主と出会っています。そして私たちは新しい命を得、主にあって幸いな人生を歩んでいます。苦難の中にあっても光を見出し、希望のある人生、世の中が不安や恐れで心奪われても、主にあって平安の保てる人生、また死に打ち勝つ勝利の命がある人生、私たちを作ってくださったその強いお方が共に歩んでくださる人生を手に入れているのです。なんという恵みでしょう。主よ、感謝いたします。この受難詩は、あなたからいただいた幸いな人生に思いを止め、主にあって新しく生きる、その歩みに目を止めます。どうぞ主よ、私たち一人一人の人生を、あなたの十字架によって豊かなものとしてください。私たちがあなたに救われたことを誇りと思うことができますように。また、あなたのことを大胆に語らせてください。私に恵みが多くあったように、私の愛する人たちに多く恵みがあるように。主よ、どうぞ使わせてください。この一週間の主の恵みに生かされ、新しい命に生きることができますように。このお祈りをイエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。